宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第188回、番組パーソナリティの宮永舞です。一週間のご無沙汰、お元気でしたか？はい、早速お便りを紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。前回は工事の音が入ってましたが、今週はどうなってますか？でも一番気になったのはマイマイの声ですけどね。マイマイは分かりやすいので、風邪をひいたことにすぐ気づきましたとのことです。ありがとうございます。そして申し訳ございませんでした。はい、そうですね、工事はですね、おそらく今日から大丈夫みたいです。というのは昨日はね、まだね、砕いてましたね。なんかね、何なんだろう、アスファルトだけじゃなくって、もともと隣ってね、今崩してるから何になるか次はわからないんだけれども、その前がコインパーキングだったんですよ。でその前がね、どうも石置き場だったんですよ。そうなの、そうなの、大きな石とか加工された石とか虎とかいたのね。うん、それがだんだんなくなって、奥に建物が建って、で通路ができて、残りの部分がコインパーキングになってという不思議なこう変化を遂げていたわけなんですけれども、どうもその時の大きな石はどこかにあったっぽいんだよね。うん、なぜならその石を砕く音が1週間以上続いたからであります。ひどかった。多分ね、アスファルトよりもその自然の石を砕く音がすごかった。なんだろう、ユンボっていうのかな、掘るやつね、掘るやつの先っぽがスコップじゃなくてドリルの先みたいなすごい太い棒になってて、それでガガガガガガガガってずっと崩しておりました。すごかったです。そして風はですね、おおむね治りました。いや、もうね、先週のラジオ撮ってる時点で、首から下は元気だったんですよ。つまり声と咳が残ってて、それ以外はすごく元気だったんだけれども、熱もなかったし元気だったんだけれども、いや今回も喉と咳が残って大変でした。ご迷惑をおかけいたしました。今週からまた元気いっぱい頑張っていきたいと思います。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。先週ね、ラジオでお伝えしました目黒雅叙園の生け花百段階段、無事に古流体感流の、出展期第4期は終了いたしました。いやー、今回はね、まあ、前回と同じお部屋だったので、そういう意味では、違うところはなかったんだけれども、やっぱり毎年ね、お花は花材は変わるわけで、そして今回はね、とにかくね、何が違ったって耐震工事やってたんですよ。いつもだと早急の間は窓の外にね、こう目黒の川とか町とかが広がっていて、とっても素敵な景色が、借景があるのですが、今回見えてるのはですね、工事の足場、 まあその向こうにね一応街は見えてるけど足場、そしてその足場の近くというか、まあそのね足場の構造上階段がねあるんですよ、職人さんが通る。だからなぜかこうお花の展覧会をやって見に行きました。あら綺麗ねとお花を見ておりました。窓の外なんかまあちょっと、うん、足場は見えてるけれどもお花綺麗ねと見ておりました。その横をなぜか職人さんが通っていく、結構びっくりしますね。あとはその職人さんが上に行って工事をする、ガガガガガ、とっても大きなネズミがいる、違う職人さんだみたいなね、うん、まあしょうがないことですけどね。しょうがないよね、だって耐震工事しないと何かが起きた時にあの百段階段という建物群がなくなってしまう可能性があるわけですから、それは大事なことなんだけれども、まあびっくりいたしますね。うん、これさあのビルとかにさいてさ窓の外さ掃除の人が通った時もすごいびっくりするよね。いると思ってないところに人がいるとものすごいびっくりするよね。うん、まあそういうわけでね、あの、まあ、なかなか愉快な会期になったのではないかなと思います。そして今年も毎年恒例の目黒散歩してきましたよ。まあね、目黒のお散歩コースといえば大体は目黒寄生虫館に行って肝試しをし、いや別に肝試しじゃないんだけど、やっぱ見るとねうおおおおとこう背筋がゾゾゾゾッといやんいやんと痒くなったりいろいろするわけですね。うん、寄生虫あんなちっちゃいのにやらかすことすごいなって、まだから寄生なんだけどさすごいなって思います。なんかさちっちゃい頃さ小学校とかで虫とか飼っててさ、その虫のなんていうの、例えば蝶々のさ幼虫とか育てたりするとさ、その蝶々の幼虫に違う虫が卵を寄生させてたりして、幼虫だったものがいつの間にか幼虫じゃなくなって違う虫になっちゃうみたいな、あの自然界の恐ろしさというか大変さというか厳しさというか、そういったものを目の当たりにしてしまって違う勉強になってしまったこともありましたけどね、寄生虫怖いなと思います。そしてまあそこの角を曲がっていくとですね、目黒不動尊のところにつながっているわけですよ。今年はね目黒不動尊行った日はねまあまあな天気でしたね。うん、まあまあすごく天気がいいわけじゃない、曇りでもまあうん気温はそんなに低くない、風もそんなに強くないといった感じでした。去年とね全く同じ季節なので桜が咲いてて満開で、まあ、散り始めてる頃で、そしてシャガ、あのシャガっていう花があるんですよ。ちっちゃいねあのアヤメとかさ勝負とかあっち系の形のお花なんだけど、大きさは全然違うのね。でちょっと白と薄い紫と黄色とっていう可愛らしいシャガというお花がありまして、これも例年通り咲いてましたね。でまあ鳩はね年がら年中いますね。でもね今年も一生懸命見ちゃったのがね池の亀。なんでさ亀ってさなんかあの沼亀でしょ、まあ、いわゆるさ、沼亀なわけですよ。日本の亀じゃないと思うんだけどね。多分、ミシシッピアカミミガメ、通称ミドリガメだと思うんだけれども、その亀ってさ、沼亀なんだけど、よくさ、こう、陸地に出て甲羅干ししてるよね。でさ、狭いところにさ、みんなで上がっていくからさ、すんごい折り重なってたりするよね。あれさ、亀同士どう思ってんのかなって毎年思うんだけど、ってか毎回思うんだけど、見るたび思うんだけど、だってさ、甲羅干し、まあ、人間甲羅はないけれども、じゃあ日向ぼっこですよ。日向ぼっこだと思って、でね、甲羅を干してる時の亀のね、こう、体勢というのは、手足、まあ、ヒレかな。うん、手足をキュッとちょっと後ろに伸ばしてね、首もクイッと持ち上げて、ここ首がちょっといつもより長くなってる感じのね、甲羅干しをしてる子が多いのね。よく見ると。うん。 で、それってさ、こう人間にさ、置き換えると、伸び伸びっとしながらさ、ひなたぼっこをしてるわけでしょ。その、伸び伸びっとしてる体の上に、他の亀がぐいっと乗ってくる。どう思ってるんだろうね、亀ってね。だってさ、人間さ、だいたい人間、乗られるの嫌じゃん。おんぶとかもさ、別におんぶはさ、こう自分の意思でしてあげてたりするからいいんだけど、重いわけでしょ？あれかな？甲羅があるからさ、甲羅の分平気なのかな？でも甲羅は重くないのかな？箱かな？なんか、感覚で言うと手足は出てるけど、手足の部分はあんまり意識してなくて、例えば車の上に車が乗ってて、まあ車が丈夫だから、上に車がもう一個乗ってても平気とかそういうことかな。マンションとかと一緒かな。マンションの1階2階みたいな感覚なのかな。どうなんですかね。もう亀の甲羅干しを見るたんびに、まったくもうずっとそれを考え続けてしまう。あの亀たちは何を考えてるんだろう。あ、でもね、あの、一匹だけ、沼の中というか、まあ、池なんだけどさ、沼つっちゃいけないか。池なんだけれども、池の中を泳いでる亀がいたんだけれども、ちょうどね、その桜がね、散り始めた頃で、桜の花びらがたくさん浮いてたわけですよ。ずっと思ってたね。顔に花びらついてますよ。顔、ほら、あの、頭のとこ、花びらついてますよ。ずっと移動してる間中、花びらついてますよって、教えてあげたかったです。気になんないのかね。なんかほら、でもそっか、人間もさ、髪の毛にさ、花びらついてるのは気になんないよね。顔の表面だとさ、気づくよね。そういうことなのかな？甲羅とかさ、亀の顔とかってそういうことなのかな？あんまり、ないのかな？神経みたいなものが。どうなんですかね？うん。いやもうあの亀のことを熱く語りすぎてますけれども、亀好きなんですよ。見るのがね、すごい可愛いなっていつも思うんだけど、同時にいつもあいつら何考えてんだろうなって思ってる宮永であります。そうそうそう、あとね、今回の目黒のお散歩というか、もう目黒散策ではね、もう一ついいことがありましたというか、来年に生かせる美味しいサンラータンメンのお店を見つけた。うん。なんかね、目黒すっごいね、ラーメン屋さんが多いんですね。で、中華屋さんも多いんですね。まあ、それ以外のお店もいろいろあるんだけれども、その飲食店の中で、いつもどこで食べようかなって思ってたんだけれども、すごい、そのサンラータンメン、気に入ったので、ぜひぜひ次回からは、そこでサンラータンメンを食べることを、楽しみに行きたいなーって思います。そう、もう一つ気になることがあるんだけど、これ目黒に関係ないんだけどさ、サンラータンってさ、スマホで変換するときさ、予測変換で変換できないんだよね。あの、ラー油はできるでしょ？麻婆豆腐もできるでしょ？でね、調べてみたの。麻雀とかはできるので、麻雀できたからいろいろやってみたの。スーアンコもテンパイもチートイツも全部漢字でちゃんと出せるのね。日本語じゃないじゃん、あれ多分。向こうの、あの、中国でいいのかな。中国から伝わってきた漢字の並びなんだと思うんだけど、あれ全部できるのに、サンラータンはダメなの。どうしてだろう。ラー油は出るのに。もう世の中には気になることがいっぱいですね。というわけで、春ですね。宮永の頭の中にお花が咲いております。まあお花はいつも咲いてるけれども、楽しくね、生きております。楽しいんだけど、いつもいろんなこと考えてます。世の中の役にはあんまり立たないかもしれないけれども、いろいろ考えてるんですよ。あ、世の中の役に立つことも考えてますよ。ちゃんと新学期の教材とか授業の進め方とか、あと夏休みの宿題とかもいろいろ考えてお仕事もしております。そんな一週間でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承成果と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を 継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さてさて、今週の一冊、今週はですね、山村圭作ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレーバー1かな、1巻かな、ユーマの憂鬱を読みました。ようやく見つけたよこれ。なんかあのずっと映画何作もね続いてやってたザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレーバーのノベライズなのかなって思ったら、まあノベライズでもあるんだけれども、まあ構成とかはねちょっと違うみたいですね。うん、何冊もあるんですよ。とりあえずね3巻までは手に入れたんですけれども、4巻以降も創作中であります。というわけで1巻です。1巻を読みました。まあ、ユーマがですね、上海亭でご飯を食べたり、日常に住んでいたり、立てこもり事件にいろんなことを感じたり、ミカの遺産に興味を持ったりという、うん、まあ、あの映画の1作目2作目0から1か、うん、のあたりの時間軸なのかなっていうところでのお話でございました。まあね、うんうん、映画も見てるから目新しいところはあったりなかったりですけれども、結構上海亭の下りとかが面白かったです。文字で読んでみるとまたまたいろいろイメージも変わったり、一人一人のキャラクターの、うん、深みも増したりするかなと思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。後下放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくのが一番早いかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。